お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院耳鼻咽喉科の上がりえのりえ先生と谷本ゆり先生をお迎えして、それぞれのテーマに沿ってお話を伺っていきたいと思います。先生たち、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、琉球大学病院耳鼻科の言語聴覚士という仕事をしています、上がりえと言います。よろしくお願いします、
は
い、
同じく琉球大学病院で耳鼻咽喉科で言語聴覚士をしています谷本です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まず最初に、上がりえ先生に喉のリハビリテーションについてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先生、まず喉のリハビリテーションということなんですけれども、はい、まず喉というものがどういったものかというところからお願いします。
喉というのはですね、はい、一般には声帯があるところっていうふうに思ってもらっていいかなと思うんですけど、はい、ちょうど首の前を触ってもらって、こう喉仏があるあたり、その辺を医学用語では喉頭と呼んでいます。今日はそこの話がメインになるので、喉のリハビリテーションというところに注目して、はい、やっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、先生、リハビリテーションっていうのはどういった、何をどうするんでしょうか。
そうですね、はい、喉の機能としてですね、喉は、食べ物の通り道でもあり、空気、呼吸の通り道でもあるんですけど、喉のリハビリテーションというと、この食べ物の通り道として嚥下と呼ばれる、嚥下リハ、飲み込みのリハビリテーション、それから呼吸をこう声に変えていく仕組みが喉の機能にはありますので、その辺に対するリハビリとして音声リハビリテーションっていうのをやっています。
はい、嚥下リハビリテーション、そして音声リハビリテーション、はい、この嚥下リハビリテーションが必要になってくるっていうのはどういった時なんでしょうか。
そうですね、私は耳鼻科に所属しているので、耳鼻科の嚥下リハビリテーションの紹介をするんですけれども、耳鼻科領域ではがんの患者さんが、がんの摘出手術の後に嚥下障害、飲み込みの問題が出た時に、このリハビリテーションっていうのを提供するようにしています。食べ物の通り道がですね、術前と術後では変わってきますので、その前と同じような食べ方ではなかなか食べ物が食べられない、水が飲めないっていう風な障害が出てしまうので、術後の変化した体の中で安全に食事ができるような食べ物の取り方とか、食事の内容、あと食べやすい食べ物とかいうものを紹介したりしています。
はい、はい、じゃあ実際に、嚥下リハビリ、どういったリハビリのやり方がありますか。
そうですね、大体食べやすい食べ物、最初は流動食、もう今すぐ前と同じような食事っていうのはなかなか難しい方が多いので、形がない、とろみがついていたりとか、噛まなくてもいいものとか、あとはそうですね、はい、食べやすい食べ物を、うん、この人に見合ったものを選んでいくっていうのと、うん、結構右の機能、右の方にがんができた場合は、右の機能はちょっと悪いけど左側はすごくいいよっていう方がいらっしゃるので、そういう残ったところ、残存した機能を探しながら、このうまく残存した機能を使ってで食べられる体の向き、左側が元気だったら左側をうまく食べ物が通っていけるような姿勢を作ったりとかする練習もあります。
で先生、実際にこれは、補助が必要なやり方と自分でできるやり方とかっていろいろありますか。
もう ほとんど1回 1,2 回の指導でですね、はい、耳鼻科領域のがんの患者さんの場合は、喉の機能だけ落ちているっていう方がほとんどなので、手足は元気なので、ほとんど自分で、あとこういうふうに食べていきましょうって 1,2 回指導すると、ご自身で上手に食べていける方の方が多いかなと思います。
はい、はい、その程度にもよるかと思いますけれども、はい、そのリハビリ期間っていうのはだいたいどれぐらいを目安にというか、もちろん飲み込めるようになるまででしょうけれども、はいはいはい、
そうです、順調な方だと、うん、1、2週間ぐらいでもうあの経過栄養とか補助食品はいらずに、うん、2週間ぐらいでは食べれるよっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、中には残念ながらこの入院期間中に経過栄養に頼らざるを得ないっていう方もいらっしゃるんですけれども、それはもうその人それぞれというか、まあ、疾患の手術の大きさとかにもよります、
うん、そうですね、はい、まあ、でも必ず、まあ、リハビリを続けていればあの改善していくものではあるというところになりましょうか。
その辺は結構シビアな問題 で、
うん、
でして、
あ、そうなんですね、
なかなかこう機能が回復しなくてっていう方も、まあ、胃ろうに頼ってしまうと、うん、あとは必要なカロリーをこう口から食べるっていうのが難しい方も中にはいらっしゃって、まあ、少しなら食べれるよっていう方も中にはいらっしゃいます、
うん、はい、そうなんですね、わかりました。さあ今嚥下、はい、リハビリについてお話を伺いましたけれども、もう一つのリハビリテーション、音声リハビリテーションについてお話を伺いたいと思います。で、実際この発声、まあ、声を出す機能の障害っていうのはどういった時に起こるんでしょうか。
発声機能の問題は喉、特に声帯なんですけれども、うん、声帯にこのできものができた、声帯結節とか声帯ポリープとか、そういうできものができてしまった時、または声帯麻痺って言って、声帯自体のこの機能、神経のこの麻痺が起きてしまった場合とか、うん、あとは老人性の声帯が痩せてしまって声帯萎縮っていうものもあります。で、中にはですね、そういう気質的な異常、声帯も問題ない、何もないけれどもなんだか声が枯れるよとか、うん、うまく声が出ないんだとか、声が震えてしまうんだっていう方もいらっしゃいます、
はい、まあ、そういうの場合に、声帯リハビリテーションというのを行うわけですね。
そうですね、はいはい、
実際にこの声の異常があってリハビリテーションをするんですが、声を出すためのリハビリテーションってなんか想像がつかないんですけれども。
そうですね、うん、声を作るにあたって、うん、まあ、大体3つ考えていただいてるんですけど、まあ、声の源っていうのが呼吸、肺から出る空気なので、まずその呼吸はどうかなっていうのと、呼吸が足りなければ、まあ、うまく声も出せないので、まずこの呼吸がうまくこう声に使えてるかなっていうのと、うん、それから声帯自体がこう声を出すためには声帯を閉じてこの声帯を震わせなきゃいけないんですけれども、その声帯自体に問題があったり、うん、先ほど言ったポリープとかね、出来物がないかとか、あと声帯のこの閉じ具合はどうかっていうのがあるんですけども、それがうまく閉じていない場合も、うん、やっぱり声が出なかった、かすれた声、スカスカな声になってしまったり、あとは閉じすぎた場合もすごくこう喉を詰めたような発声になってしまったりする、うん、でいうので、それでこの声の出づらさっていうのを感じると思います。そういう問題点をいくつか自分、うん、評価の中で拾ってみて、で、まあ、呼吸の問題があるよっていう方は腹式呼吸とかいう発声、うん、呼吸の練習から始めていきます、うん、で、あとは、声帯のこのうまく閉じてない、うん、声帯の閉じが弱い方の場合には声帯を閉じる訓練っていうのを、まあ、筋トレみたいな感じでやっていきます、
はい、
あとは声帯が閉じすぎている、力が入れすぎているっていう方の場合はこのリラックスする、で、喉の力を抜いてこう出しやすい声を出すよっていうのを、うん、体で覚えていくまでこう、うん、トレーニングするっていうやり方があるんですけど、声帯のリラックスをするためのこの練習っていうのがいろんなメニューがありまして、
はい、
で、例えばハミング、鼻歌を歌うような、うん、っていうのも、はいはい、この喉の力を抜いて、うん、うまくリラックスした声で発声できるよ、うん、誘導できるよっていう風なのが方法があるんですけど、うん、まあ、それもやってみないとうまくこの人に合ってるかどうかわからなくて、
うん、
ま、この人がリラックスした声をどんな時に出せるかっていうのを探すのが、うん、まあ、リハビリのメインになってくるかなと思います。
先生大変ですね、それ、
あ、
それぞれにね、合うリラックスの方法っていうのが、
はい、
違うんであれば、逆に だとしたら大きな声とか出すと逆に緊張しちゃうんですかね。
大きな声、
今ハミングってなると軽いじゃないですか、
うんうん、
みたいな、
はい、
例えば声をしっかり出すためには、うん、 意識的にってなってくると、声を大きくなんかあーとか発声練習した方がいいのかななんて思ったりしちゃうんですが、
そうですね、大きな声を出すためには、うん、まあ、あの呼吸量がたくさん必要だっていうのと、あと声帯をしっかり閉じるっていうのが必要なので、うん、この2つがこううまくいくと大きな声が無理なく出せるって言われているんですよ、
うんうん、
なので、まあ発声練習、あの喉を締めすぎずに呼吸量、うん、お腹の力を使って大きな声を出すっていうのを意識していただくと、
うんうん、
あのうまく大きな声が誘導できるのかなと思うんですけど、
はいはい、まあ、それにも腹式呼吸をまずしっかりできるようにっていうところの段階を踏んでっていう形になるかもしれないですね。
はい、
わ、はいはい、かりました。その他にもありますか先生、リラックスだからなんかマッサージしたりとかっていうのもあります？
そうですね、あとは喉を特になんですけど、うん、こう力が入りすぎて発声をしている方の場合は、喉を支えている外側の筋肉がですね、とても硬く緊張が高い状態の方がいらっしゃるので、その場合は喉のマッサージっていうのをあのやってもらっています。
喉のマッサージ、
はい、
先生具体的には外側からこう
そうですね、
喉仏みたいなところを揉みほぐすんでしょうか、はい、
そうですね、喉
やってみましたけど
喉仏をこう両サイドから手で掴んでもらって、
はい、
こう左右前後に前後、うん、左右にこうぐるぐる回すような感じでやるんですけど、はい、喉仏自体は関節がなくて、うん、あの顎と鎖骨の間にこう筋肉の筋でブラーンと浮いているような状態なので、うん、
はい、
上下にも左右にもすごくよく動くはずなんですけど、うん、その喉仏を支えている筋肉が硬いとこう触っても左右にも前後にもなかなか動かないっていう場合があるんですよ、うん、そういう方の場合は喉のマッサージの適用になってくるので、
うん、
この外側の筋肉、喉仏をこう動かして、うん、マッサージして柔らかくして保つっていうことをやってもらっています。
でも本当にそれぞれの患者さんの状態に合わせてリハビリの内容も変わっていくということになりますね先生ね。
そうですね、うん、
じゃあ先生最後にまとめてお願いします。
はい、私たち言語聴覚士は食べることとか音声のリハビリテーションに関わっている人に共通してると思うんですけど、食べたくても食べられない患者さんを目の前にしたりとか、あとはこう声を聞いただけで個人を特定できたりとか、その人の今の感情っていうのが分かるぐらいすごく個性の一部分として機能しているものかなと思ってるんですけど、そういう機能をですね失った方のかね、毎日の生活にちょっとずつ辛い経験を重ねていってるんだなっていうのをね日々の臨床で感じています。そういう方の日常をですね少しでもこう辛い経験を減らせるようにね、リハビリテーションが役に立てればいいなと思っています。
はい、はい、先生ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、喉のリハビリテーションについてあがりえのりえ先生にお話を伺いました。さあ、はい、続きまして今度は谷本先生に難聴時の療育と環境調整についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
お願いします。
先生、難聴時っていうのは、まあ、年齢にしてどれぐらいの年齢を言われますか？
そうですね、うん、まあもう最近は新生児聴覚スクリーニング検査、生まれた時 の、うん、あの耳の検査が普及してきているので、もう生後もうすぐあの難聴が見つかってこの病院にあの検査をしに来るっていう方がもう増えてきているので、もう0歳代から、うん、そうですね、まあ18歳とか難聴時ってなるとそれぐらいの年齢になりますね。
はい、実際にそうやって0歳児もう赤ちゃんですからね、うん、はい、本人が聞こえてるのか聞こえてないのかっていうのは、うん、周りの大人のこう観察であったりとか、うん、まあ、先生がおっしゃったようにスクリーングという検査の方法がいろいろあるかとは思うんですが、はい、それによって、まあ、もう分かってくる、はい、もう0歳児から分かってくるようになってる、うん、ということなんですね、はい、でその子たちに対しての療育ということになってくるとは思うんですが、はい、先生実際にどういった方法があるんですか？
そうですね、もう最近はもう生後も早い子だと 1,2 ヶ月ぐらいからこの関わりを持つことも多いんですけど、まあ、それぐらいの年のお子さんだと、まあ、補聴器の選択っていうのがメインに入ってくるんですが、はい、何よりもこの お父さんお母さんたちへのこのフォローっていうのがメインにはなってきますね、
うん、そうですね。やっぱりあの、まあ、そうですよね、うん、一番親御さんがその子に対して何に気をつけてあげて、はい、何をこう整えてあげるかっていうのになってくるんですよね、はいはい、
そうですね、う
ん、で実際にじゃあその、療育していく親御さん周りは周りの大人たちであったりとか、はい、まあ保育園だったり学校だったりになった先生方になってくるかと思うんですが、はいはい、そういった方たちに先生今今日のお話っていうのはこう向けての話になってきますか。
あ、はい、そうですね、うん、
じゃあ実際にそういう方たちにはどういった指導をされてるんでしょうか。
まず、まあ、お父さんお母さんたちはやっぱり最初に難聴の診断を受けてすごく不安を抱えてらっしゃる方が多いので、まあ、その子の聴力の状態だったりとか、あとはもう補聴器だったり、まあ、人工内耳の話もあるんですけど、あとはもう将来に見通しを持ってもらうことが大事かなっていうのもあるので、うん、まあ、病院で他の先輩お父さんお母さんたちとその難聴の子を実際会ってもらったりとか、あとは沖縄県立ろう学校さんとも連携を取っているので、そちらに紹介をしてそのろう学校の先生と一緒にこのフォローできるような体制を作っていくっていうのが最初の段階にはなりますね。
そうですね、やっぱりあの当事者は赤ちゃんですからね、はい、また本人が自分がどうなのかっていうのはなかなか分からない、うん、でもそれを知った親御さんはまず自分を責めがちですもんね。
そうですね、う
ん、そこの、あのフォローであったりとかケアであったりとか、実際にそういったお子さんをお持ちの、まあ、親御さんと、まあ、会うでどうだったかという聞くのはとても心強いことになってくるんじゃないかなと思います、うんうん、確かにね、本当に大きくなってどうやって生活していくんだろうなっていうこの未来予想図っていうのが見えないと本当に不安だと思うんですよね、はいはい、じゃあまずそこをやっていくということなんですね、はいはい、でじゃあそうやってあの、まあ、親御さんであったり、まあ、この周りの療育者の方のまず、カウンセリングって言ったらいいんですかね、何て言ったらいいんでしょう、教育って言ったらいいんですか。
そうですね、うん、カウンセリングというとまたちょっと、
ね、また違ってきますかね、
違うような、ね、感じはするんですけど、うん、
でもまずはそこをしっかり、まあ、その学校側と の連携もしていきながら見ていくということになるんですね、はいはい、でじゃあ実際にその環境を整えるという意味ではどういった方法がありますか。
まあ、あの難聴の、まあ、お子さんだけではなくて難聴を持ってる方っていうのは、まあ、軽度であれ重度であれやっぱり何かしらハンデを抱えてるっていう状態にはなるんですけど、補聴器だったり人工内耳をつけたからっていってこの聞こえに問題がないですよって言われてる方と同じになるかって言われると全然そうではなくって、うん、やっぱりあの難聴がある状態には変わりがないっていうのがちょっと現実としてやっぱりあります、
うん、
で、あの、まあ、よく言われるのは難聴を持ってる方っていうのはもう言葉がちょっと抜け落ちて聞こえたりとか歪んで聞こえたりして、音は聞こえるんだけど何言ってるのかわからないっていう方が結構多いではありますね、
うん、言葉として成立してないわけです ね聞こえてる時に、はいはい、
音として何か言ってるんだけど、うん、なんて言ってるんだろうっていうような、うん、あのことになりやすいっていうのはあります、うん、
先生まずでも、まあ、あのこう補聴器とかをつけて、うん、まあ、音は拾える、でもそれをしっかり言葉として聞き取れるようなトレーニングっていうのもやるわけですよね、うん、実際は。
あ、聞き取れる、やっぱりあの、まあ、聞き取りのトレーニングをすることもありますし、うん、であとはあの発音だったりとか、あのやっぱりちょっと歪んで聞こえてしまっている分、うん、その通りで発音をしてしまうので、その発音のトレーニングだったりっていうのも、うん、あのやってます、
うん、そうなると例えば、まあ、あのご家庭で親御さんがその子どもに対して接するときに、まあ、注意していくことであったりとかっていうのはありますか、うんうん、
やっぱりあの難聴の方っていうのは、うん、この口元とかこの表情とかこの視覚的なヒントっていうのがとっても大事になってくるので、あの口元もしっかり、うん、あのはっきり発音してくださいねだったりとか、あとはもう表情を、うん、最近ちょっとマスクの影響もあってなかなかね、うん、外では難しいんですけど、ね、うん、ちょっとやっぱりしっかり表情も 見せてこの子の目の前でお話をしてくださいねというのはちょっと気をつけてもらってます、う
ん、はい。じゃあそれは、まあ、あの親御さんだけではなく周りで、
そうですね、
そういう、まあ、当事者に接するときにはそこを気をつけていただきたいというところにはなってくるますね、はいはい、
そうですね、
うん、
やっぱりゆっくりはっきり話してもらうだけでもだいぶ聞こえ方っていうのは変わってくるので、
うんうんうんうん、そうですよね、うん、いや本当思います、うん、さあそうやってまあトレーニングをしていきながら実際に先生あの、まあ、学校もしっかりろう学校であったりとかいろんな先ほどね先生がおっしゃったようにそういった子どもたちを持つ親御さんの集まりがあったりとかっていうところで交流をしていきながら提携していきながらその子がしっかり歩んでいけるようにっていうところをサポートしていってるとは思うんですが、いろんなその補助具に関してもありますよね。
そうですね、あの、うん、先ほどこのちょっと難聴の方っていうのはやっぱりこの聞こえに問題ないって言われてる方と比べるとちょっと歪んで聞こえたりとかあの言葉が抜け落ちたりっていうことをお話ししたんですけど、あのでプラス あとはもう距離が離れるとさらに聞こえにくくなったりとか、静かな場所で1対1での会話は得意なんですけど、もう周りがざわざわうるさくなるにつれて聞こえにくくなったりとか、あとはもう話し相手がもう1人から2人3人って増えるにつれてどんどん聞き取りが悪くなってくるっていうふうに言われてます、
うん、
ただやっぱり学校小学校、まあ、幼稚園保育園もそうなんですけど、この集団の場ってやっぱりそういう環境 なのでそういうところに出ていかないといけないってなった時にちょっと補聴器だけではちょっと心もとないなということで、デジタルワイヤレス補聴援助システムっていうのが開発されて、これがですね、あの先生にマイクを持ってもらってこの先生の声を直接その子の補聴器なり人工内耳なりに届けるっていうシステムになってます、う
ん、これはいいですね。
そうですね、まあ、先生の声が大きくなるというよりは周りの音が小さくなるっていうイメージなので、うん、先生の声がダイレクトに入ってくるので、うん、結構聞きやすさの改善にはなるみたいですね、
うん、とてもいいシステムなんですが、うんうん、実際にそれをもう全学生にというか、まあ、これ学校での使用ということになるんですか。
学校で使用してもらうものにはなるんですけど、もう購入は基本的にそのご家庭でっていうのになっていて、で、あの身体障害者手帳がもらえるくらい少し重めの難聴の子だと補助は受けられるんですけど、それ以下のちょっと軽度難聴だったり中等度難聴の子っていうのが今補助が受けられる自治体と受けられない自治体があるっていうのが現実としてありますね、うん、
これはちょっと不公平な感じがしますね。
そうですね、
うん、本当に平等にやっぱりこれ本当考えていただきたい問題でありますね、
は
い、
結構高額なものにはなるので、うんうん、やっぱりその高額なものを全額自己負担で買うのが難しいっていうご家庭も少なくはないので、ただやっぱり効果があるものにはなるので、うん、ちょっと平等に補助が受けられるようになったらということで今働きかけてはいます。
はい、わかりました。まあ、本日は本当にあっという間のお時間でお二人の先生をお迎えして喉のリハビリテーションについてと、難聴児の療育と環境調整についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。